はい、マタイによる福音書の5章の8節ですね、憐れみ深いものということで、7節読みます。皆さん開きましたか？まあ、開かなくてもね、なんかもう覚えて、いけるんじゃないですかね。一斉のせで読みましょうか。一斉のせ、憐れみ深いものは幸いです、その人たちは憐れみを受けるからです、ね、じゃあ今度は見ないで、一斉のせ、憐れみ深いものは幸いです、その人たちは憐れみを受けるからですと、イエス様が、まあ、三条の水訓をお語りになって、まあ、本当に、この間もないところに出てきた言葉でありますが、私たちはもうずっと何ヶ月も見ていってますけれども、この三条の水訓をお語りになっている時にですね、私はこれすごく細分化してこの学んでってるんですがね、そこで見失いがちな視点っていうのをちょっともう一度お話ししたいと思うんですよね。このイエス様が思いついたことをこうバラバラに話してったのではないんですね、っていうのをちょっと思い出していただきたいんですね。今日もこの一節しか学びませんけれども、順番あってこその一つ一つの言葉になっていっています。でもこのイエス様はここでガリラヤのおそらく湖畔でですね、そこのおける丘というかな、山って言っても多分丘程度だったと思いますけれども、イスラエルでこの山っていうふうについてもですね、例えばアルベル山とかですね、丘なんですよね。でもその丘のところでどこかでお語りになった時にですね、もう臨場感を持って、ここで口を開いた後に心の貧しいものは幸いですと言って、この7章の終わりのところまでもう1時間足らずでお語りになったと思うんですよね。でそれでお語りになって、それをですね、まあ、ルカによる福音書だとそれに類似した説教もあるんですよ。平地でお語りになったとそっちに書いてますから、違う機会に違う時に語ったことは確かなんですね。おそらくはイエス様はこれと似たような内容を何度も何度もこの一気にお語りになっていた、続けてこのお語りになっていったと考えられるわけなんです。でも日曜学校とかでは、まあそういうふうに先生が教えたりするかもしれませんね。また同じ内容、また同じ内容、また同じ内容なんです。でも本当にそれは聖書的で、非常に聖書的で、この、例えばステパノが、この、サンヘドリンで、こう告発を受けてですね、こう弁明するときに、アブラハムからこの歴史をこうずっと語っていった。もう分かりきってるかもしれないんですけれども、まあ、実はこの一つ一つのことをお話しするときにイスラエルの歴史を話していかなければいけないっていうですね、この神様のなんていうのかな、もう仕組みになってると思うんですね。でこのようにいろんなところでイエス様お語りになっている中でこの話されてっているので、なんていうのかな、その臨場感を忘れてはいけないんですね。臨場感、まあ、だからいいのはですね、声に出してこの読んでいっていく、でそれもですね一気に読むっていうのもいいのかもしれませんですね。まあ、でも私たちはあえてですね、こうやって少しずつ言って、こういうことなんだ、ああいうことなんだって言って味わいながら読んでますから、それやりながら全部やってったら今日じゃあちょっと合宿ねっていう話になってしまうわけなんですけれども、はじめにイエス様が心の貧しいものは幸いですこう言われたわけですね。で今まで天の御国をお語りになって、その実体であられるイエス様に出会ってですね、もう自分がもうダメだと、何にもないという絶望感から始まる、これがあってこその天の御国の入り口ですね。天の御国はその人たちのものであると。で次に、悲しむものは幸いです、その人たちを慰めを受けるからですとありました。そのもう絶対にダメだ、もう終わりだって思っている時っていうのはもちろん悲しんでいます。自分に悲しんでいる、そういうもう自分に罪があることを、その自分にこの都がまた過ち、もう本当に情けないこと、いろんな意味で自分というものをこの悲しんでいる、その時に慰めを受けるからですと。 そしてそのようになった時に、この柔和さ、減り下りが与えられますですね。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。とこのようにして、自分が何様であるかが明らかになったので、相手に何かをされたとしてもですね、そこで卑屈になったり、またはやり返したりですね、そういうことをしないと、でいうふうに、こう柔和とか減り下りっていうんでしょうかね、そうなっていくと。でそういう人たちが帰って地を受け継ぐ、多くのものを任されていくようになりますよと。でそれから義に飢えかわくものは幸いです、その人たちは満ち足りるからです、と続くわけなんですよ。この最初の3つの幸いによって、自分自身には義が全くないことを悟ってるわけなんです。でここで言ってる義に飢え渇くというのは、飢え渇くって書いてるように、神からの賜物を話してるわけなんですね。信仰による義なんです。これに飢え渇いている、神の義を第一に求めている姿で、で約束が必ず満ち足りると、この神の似姿に、イエス様の似姿に近づいていくっていう、この聖化と呼ばれているものもありますし、そして何よりもイエス様が戻って来られたら栄光の姿に変えられて満ち足りる、この義にされるわけなんですね。そこで初めて憐れみ深いものは幸いですと、その人はたちは憐れみを受けるというになっていくんですね。でこれが、義に飢えかわくものの次に来ているっていうのは、実は筋が通ってるんです。でしばしば世の中で義を追い求めていくこと自体が悪いことのように語られていきますね。和を崩すとかですね、秩序を乱してしまうんではないかということで、この、特に今のこの時代ですね、ポストモダンとかも言われてますけれども、この宗教戦争とか言われたりですね、このお互いに自分が正しいと思ってるから、この争いが起こるんだっていう、その義を、この話すとですね、もうそれはいけないことであるかのようにですね、なっている空気が、あるわけなんですけれども、だから、憐れみ深いという言葉を使うとですね、そういった判断を下さないということが正しくて、何もしないことが憐れみかであるかのように、こう思われるわけなんですよ。こうすごい対立するような内容であるとかですね。そこでじゃあ神が何とお考えになっているのか、思われているのか、ということをこう語りさえすればするとですね、それは良くないんじゃないかって話になってきちゃうわけですよね。けれどもですね、それは憐れみではないんです、ね、関わらないということは憐れみではないです。イエス様が義に飢え渇いているものは幸いだと言った直後に、憐れみ深いものは幸いですと言っているというのは、逆の裏返すとですね、この義に飢え渇いているということが、義がないことを自分に告白していることの裏返しですから、悪いことをしている人を見ても、自分がその状況に置かれたら同じように悪を行っているかもしれないという、この、深い、なんていうの、堕落している姿、自分がもう神なしには生きることができない、神なしにはもう堕落していて、地獄に行く、滅びるしかないということをよく知っているわけなんですよね。だから安易に裁くことができない。でどういうふうにするかって言ったら、同情するわけなんです。でイエス様ご自身は罪を犯されなかったんですけども、同情された方です。ヘブルの4章の15節で、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありませんでした、ありません、罪は犯しませんでしたが、全ての点において私たちと同じように試みに遭われたのですと。でこのように、この悪を行っている者に対しても何をしているのかわからないからっていうね、哀れだなっていうふうにはなると思うんですよね。けれども、この同情が生まれて、でそれでイエス様がご自身を十字架につけられている時に罵った父を、罵った時に祈られましたよね。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか 分かっていないのですと、こういう祈りができるようになるわけなんです。まあ、しばしばね、このつまずいてしまったとか、なんでこうなってるんですかとかで、クリスチャンが何か言ったら、クリスチャンのくせにとかってなってしまいがちなんですよね。しかし、この憐れみ深いものはっていうのが、この自分がじゃあ何様なのかっていうのを分かってますから、この、まあ、取りなす思いが与えられていくわけなんです。で、憐れみのギリシャ語はですね、これね、なんだろう、やばい、綴りが間違ってた。エレーモンかな、間違ってたらごめんなさい。と言いますけれども、まあ、ギリシャ語ね、まあいいや、もう発音はいいや。他の人のところに入って自分の目で見て聞いて感じて考えるというような意味合いがあります。だからただ情報を知って、ああかわいそうねというだけではなく、具体的に行動に移すところまでの意味合いがあるわけなんです。だからこの先ほど話したのは、もうどなんていうのかな、何も判断しない、何も関わらないというのと裏腹ですね。具体的に行動に移していく、体を動かしていくことによって、かわいそうな気持ちを表していくと、まあ、日本の言葉で、日本語で慈善活動ってありますよね。慈善活動、英語で Act of Mercy っていうのかな、まさに慈悲の行動、慈善活動ですね。で、慈善活動って言ったらすぐに分かるじゃないですか。かわいそうと思うだけじゃなくて、具体的に行動に移していってますよね。で、それの一番いい例が良きサマリア人です。あれ本当にいい例で、この、半殺しになって倒れている人をですね、この、まあ、ロバに乗せて解放して、そして宿まで行って、宿の宿泊代、宿賃も払ってですね、でまた戻ってきたらまたその残りの部分も払いますからと言ってですね、ここまで具体的に行っていく、関わっていくということがあります。ですね、憐れみがどういう意味かをさらに分かりやすくしていくために、恵みと比べて見るといいですね。恵みというのは罪に関わることです。憐れみというのは惨めさに関わることです。今から説明します。罪の中にいる人を神が救われるわけですけど、罪を犯したにもかかわらず、その対価を受けなくてもいいだけではなくて、それ許されて義人に対する報いと同じ報いが与えられると、それが恵みですね。で、キリストの義を代わりにいただいて、キリストが神から報いを受けられるように、キリストのある自分も報われるということであります。で、これが具体的には神の子供になるとか、神の相続人になる、神の御国を受け継ぐとかですけれども、それがこの恵みであります。罪に関わることです。で、憐れみはこの、まあ、罪を犯した後の結果にしろ何にしろですね、この悲惨な状況になっている、その過酷な状況を和らげるっていう意味合いがあるわけですね。罪の結果の場合もありますよね。この罪を犯したことによってこうなってしまっているっていうのもあるし、あとはアダムが罪を犯したことによって、その本人は罪を犯していなかったとしてもですね、病であったりとか天災であったりとかですね、まあ、そういう中にあって、その苦しみから、まあ、 助け出すことですね、和らげることで、これが憐れみであります。だからそのちょっと例としてですね、エペソの2章、この1節から5節までを、お読みします。エペソの2章の1節から5節までをお読みします。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、ここですね、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいる私たちをキリストともに生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるんです。わかりました。この悲惨な状況見てくださいよ。この死んでてね、そして神の怒りをもう受けるべき子らになっているわけですよ。悲惨じゃないですか。そこで憐れみ豊かな神はって言うんですよ。かわいそうに思われて、でこう救済するわけですよね。でこの恵みによるっていうのを書いてますけど、さっき説明したように、本当は受けるに値しないものをこの受けていくっていう、キリストに生かされていくっていう、これは恵みですよね。けれどもこのような悲惨な状況の中にいる、これをから救うということがこの憐れみの技なんですね。でイエス様が福音書の中でこのかわいそうに思われたと書いてある箇所数多くあってですね、悪霊を追い出して病を癒し、御国の福音を述べ伝えて行かれて、まあ、5000人、4000人か、勝手に作ってはいけないですね、5000人4000人の、この給食も、まあ、されて、具体的に行動に移されてですね、で何よりもイエス様が、十字架にかかって死んでくださったっていうのもまさに憐れみの声ですね。罪の中で滅んでいく、まあ、者たちに対して具体的にもう人となって現れて、そして十字架の死に至るまで、この、具体的に行動を取ってくださってですね、そして私たちの、この罪から来る全てのあらゆる災いをですね、イエス様が、それを取るために、動いてくださったわけなんです。でこの憐れみに従って私たちが憐れみを示すように命じられていますですね。詩編の18編の25節に、あなたは恵み深いものには恵み深く、全きものには全き方と。でここで詩編、日本語は恵み深いって書いてますけれども、憐れみ深いって聖書に英語の方はねあります。憐れみ深いものには憐れみ深く、全きものには全き方と。でこの憐れみを示す、慈しみを示すっていう命令ですね、イザヤ書の58章の6節と8節、6節から8節ですけども、私の好む断食とはこれではないか、悪の束縛を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか、飢えた者にあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親を顧みることではないか。その時あなたの光が暁のように輝き出て、あなたの回復は速やかに起こる。あなたの義はあなたの前を進み、主の栄光があなたのしんがりとなる。ね、この自由の身とする、具体的にこの憐れみを与える、この貧しい者に家に入れて、裸の人を見て着せて、肉親を顧みるですね、こういう憐れみの技ですね。でこれをするとあなたが輝くよっていう話をしてるんですね。そこで約束が、その人たちは憐れみを受けるからだってこう言ってるんです。自分が憐れむものであるならば、神の憐れみを受けるっていうのは一体どういうことなのか、まあ、似たような箇所が 結構ありますね、聖書にね、イエス様が言われましたよね。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいますとか、あとはあの有名な、この1タラントの借金をしたしもべですよね。主人から帳消しにしてもらったけれども、なんと100デナリですね。100デナリの借金をした相手には許せなかったので、主人がそれを聞いてですね、ではということで、ごくりに彼を入れたわけですね、1万タラントのね、男をね。でこう言いました、イエス様が、あなた方もそれぞれの兄弟、自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのですと。でこれ読んで、ま、いつも突っかからないでしょうかね。まるで憐れみを受けることが条件付きであって、自分が憐れみを示すから憐れみを受けるというふうに聞こえてしまいます。皆さん、罪が許されます、福音なんですけど、まず人の罪を許したら許されますとかですね、人の罪許す教になっちゃいますよね。行いによる救いになってしまいます。だから表面的にこれを読むと間違いますね。でここでもう一度思い起こしていただきたいんですよ。ここで言ってる幸いだという言葉、これは何かを行う行動ハンドブックみたいではのものではないということなんです。むしろ姿勢なんですね、内なる態度なんですよ。そうなっているものは幸いですっていう言い方してます。だから憐れみを示したら、あ、そういえば今ね、あの、ヨムキプールの時期ですね、この食材日ですね、あのユダヤ教の人とか、まあ、メシアニック人の人もそうですけれども、お祝いをするんですけれどもね、で一生懸命、ね、その時になんかあのジョークでは、ユダヤ人の近くにいるといいよっていうジョークがあるんですね。良いことをされるんですよ。で1年間のそこで総生産ですから、あの良いことをです積んでって、神様の前でこの悔い改めを表していくっていうですね、まあ、そういうことをするわけなんですけれども、何かを行ったらという特典ではないわけなんです。姿なんです、姿勢なんです。憐れみを示しているものというのは、神の憐れみが注がれているよっていうことなんです。他のところでも、あの不道徳な女でも、多く愛したものについて、多く愛したってイエスも言われたでしょ。イエスもあなたはもう救われてると、罪許されてると、多く愛したからだと。それも多く愛したからなんか救われてるか、罪許されてるに聞こえますよね。そうじゃないんですよね。あのその罪が許されているということが、多く愛しているというところで、まあ明らかにされてるっていうか、神の憐れみを受けているものは憐れまないではおられないっていうふうに言えるかもしれません。逆に言うと、人を憐れんでいない人、罪を許していない人のは、神の許しを受け取ってないと言えるかもしれません。だから神の、あの、誰か兄弟なり、また他の人を恨んでいたり憎んでいたりしているのであれば、その時に神の憐れみ、自分に対する神の憐れみっていうのは体験できないですね。それが今ここで言っている内容になります。で、だからこれは行動の条件ではなくて交わりなんです。何を言ってるかというと、慈しみ深い神と交わるなら人を慈しむでしょって話なんです。意味わかりました？交わってる時に他のことできないんですよ。例えば清い神と交わっているならば、汚れたことができないんですよ、ね、この神様の素晴らしさが見えなく、だから次に心の清いものは幸いです、もうなんか次の予告編なんですけど、その人は何だっけ、神を見るからですって言ってますよね。 交わりを持つということで、憐れみ深い神と交わりを持っているということは、具体的に行動に移して、この人を本当にこのかわいそうに思ってですね、そこで、何かそれを和らげる働きをしているんですよね。でこれ逆に返すと、豊かにされていくんです。クリスチャン生活って与えることによって受け取るっていうか、クリスチャン生活っていうのは捧げることによって受け取ってるみたいな不思議な存在ですね。逆の話ですね。よくありますね、こう捧げてる人が、いや私豊かにされてますからってね、こう言えるようになっていくっていうのは、そういう与える神、この捧げられる神、この恵みの神だったら恵み深くなっていくし、その交わりの中でそのようにされていくようになっていくわけなんです。わかりましたかね。信仰による義ですよね、これもね。で御霊によって導かれる、で恵みによって生きるっていうことであって、まあ、それと逆なのはいわゆるこのガイドブックにのっとってですね、マニュアルにのっとってみたいな感じで、こうしたらこうなるんだというですね、行いによる救いですよね、ということでは全然なくて、イエス様のこの三条の水訓の宣言というのはまさに恵みの福音なんだということをですね、幸いと言ってる通り幸いなんですよ。皆さんがこの幸いの中に入れられています。憐れみ深いものは幸いです。でそれはなんかこれから憐れまなきゃいけないじゃなくて、もうそういう憐れみ深いものにされているというか、神の憐れみに触れているんだったらば、もうあなたは憐れみ深いものにされていて、もうそれを行動に移していくことになるんだよっていうね、そういう内容になってきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして本当に、私たちに憐れみを見させてくださってありがとうございます。この自分がその憐れみをの手をこうなんか止めているときに、本当になんかこう神が憐れみ深いというのは分からなくなりますけれども、本当に自分が憐れみを示していくときに、この主よ、本当にあなたが憐れみ深い方なんだというのは分かってきます。主よ、どうぞあなたが私たちに本当にその聖霊で満たしてくださって、そして私たちがさらにさらにあなたの素晴らしさの中に預かることができますように、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アメン。